る挑戦2014。このコーナーは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーではここ静岡市の葵区湯の木に根を下ろし、昨年10月開設15周年を迎えた葵区春日町の生成リハビリテーション病院、介護老人保健施設エスコートダウン生成、大手町の駿府の森クリニックと在宅サービスの4事業所を運営する R&O リハビリ病院グループの中核をなす静岡リウマチ整形外科リハビリ病院を取り上げ、体の変形や痛みの症状や治療に関するさまざまなお話をドクターをゲストにお招きし伺っていくものです。ゲストにお招きしているのは前回に引き続き静岡リウマチ整形外科リハビリ病院院長の澤野博先生です。澤野院長、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の全体についてお話を伺いましたが、今日は澤野院長のご専門でありますリウマチについてお話を伺っていきたいと思います。まずリウマチと聞いて思い浮かぶのは、年配の特に女性の方が、なってしまう病気なのかなと思ってるんですが、実際どうなんでしょうか。
はい、女性は合っています。男女比は1対4、女性が大体、非常に多いんです。8割は女性です。
やはりそれは何か理由があるんでしょうか。
いや、これは分かりません。
まだ分かってないんですね。そうですか。
ただですね、そのおじいちゃんおばあちゃんに多いっていうのはそれは違います。大体発症年齢は30代の女性に非常に多いんです。
そうなんですか。若いんですね。
発症年齢はやはり30、40がピークですね。
ピーク、
はい、そこから発症して大体こう年取っていっちゃうんですね。最近では高齢発症って増えてますけども、やはり一般的には30代の女性に非常にこう多く発症します。
その発症してから気づかないまま高齢になって症状がひどくなるっていう、
最近はそういう方は少ないと思いますね。やはり、何らかに途中で気づいて病院に、来る方が多いと思います。
そうですか。いや、30代の女性に多いんですね。で、実際どういう症状で来院される方が多いですか。
まずはですね、一番多いのが朝のこわばり、朝こわ、手が使いにくい、そういう方が一番多いですね。あとは手が腫れる、足の裏がなんか違和感がある、そういう方が多いですね。
それはむくみの腫れとはまた違
うんですね。むくみとは違いますね。関節がこう膨らんでくる。
関節が膨らんでくる、あとは痛み、
やっぱり痛みですね。関節が痛い、
その関節が痛いっていうのは、例えばこう風邪をひいた時なんかにちょっと関節が痛いなっていう症状は私も感じたことがあるんですが、あの感覚とはまた違うんですね。
似てますよ。
似てるんですか。
リウマチひどくなるとインフルエンザかかったことありますか。
はい、あります。
あれです。あれがリウマチの痛みです。関節痛いですよね。あんな感じですね。
そうですか。じゃあ症状としては、朝起きた時にこわばる、関節が腫れる、そして痛みということですね。
微熱が出ますね。37度台の。
そうですか。腫れるっていうのはちょっと置いといて、それこそインフルエンザなのかなと、風邪なのかなっていうふうにちょっと誤解しやすい症状でもあるかもしれません、
ね、インフルエンザは高熱ですからね。8度台のそこまでは出ませんから、リウマチ。
それで区別をね、つけながら、時期にもねよりますけれどもね。そうですか。で、そのリウマチなんですが、実際じゃああなたリウマチですねということで診断になりましたら、そこからどういうふうな、症状もいろいろ分かれると思うんですけれども、
まずはですね、薬物療法ですね。お薬、抗リウマチ薬を使います。
お薬で治るですか。
まずお薬で大体2割ぐらいは治ります。分子療法というのがありまして、それを併用することによって非常に治癒率が高くなっております。昔はリウマチは不治の病と言われまして進行していく病気でしたが、今は完全に抑え込んで治す時代になりました。
治る時代になったんですね、はい、で薬で治るとおっしゃいましたけれども、はい、そもそもそのリウマチの、まあ、症状 その仕組みっていうのはどういうふうになってるんですか。
まあ、原因ははっきり分かれてませんが、やはり滑膜、関節の滑膜の増殖、
はい、
滑膜が増えて関節、軟骨などを壊していく。
関節の周りに滑膜という
膜が必ずあります。それ栄養する器官がありますので。
あ、じゃあそれは今いいものなんですね。
普通にありますけども、はい、それが増えちゃうんですね。
体にとって必要な滑膜が異常に増えてしまうと。
そう
すると
それが関節、軟骨を食べたり骨を壊したりしていって、最終的には骨が壊れていく。
わ、
はい、
なんか聞いただけで恐ろしいものですね。はい、でその誰もが薬で治癒するという
わけではありません。
そうですか。はい、症状としてはどういうなんていうのかしら、分け方になるんですか。
症状といったやはりステージ分離であります。
はい、
初期の方は関節が壊れてない方はステージが1と言いますね。ステージ1、はい、でだんだん壊れていくことに対してステージ2、3、4と進んでいきます。でステージ4というのはもう関節がくっついちゃった強直の状態をステージ4と言います。
なるほど。じゃあ薬を飲むことによって先ほどおっしゃったその滑膜が増えてきてしまったものを進行を止めることができる。
そうですね、
できる
薬によってですね、その滑膜の増殖を抑えていく、はい、
そうなるとやはり早期発見が先生大事と。
そうですね、やはり何でも一緒ですけど早期発見、早期治療、これが非常に重要です。
やはりね、手術となると大ごとですし、はい、まあ、患者様ご本人が一番大変ですもの ね。
だから関節が壊れたらやはり手術が必要になってきますので、
はい、
そこに行く前になんとか薬で治していく、
あ、なるほど、
はい、
じゃあそうするとやはり自覚症状がまず出てきたなと思ったら早めに、
そうですね、ここも早く専門医にかかってください。
いやだけど薬で治るというのはやっぱり時代の進歩だなっていうのを感じますよ ね、はい、すね、はい、
パラダイムシフトと言われまして、非常にその治療法が変わってまいりました。この10年15年で変わってまいりましたので、今後もかなり進むと思います。
あ、なるほど、はい、なるほど、どうですか。でリウマチというのは今関節のお話をしていただきましたが、関節に起こるものなんでしょうか。
いえ、関節以外でも起こります。
あ、例えば、
例えば肺、リウマチ肺ですね、
はい、はい、
目でもありますし、あとはですね、末梢神経障害といって、はい、
でもね先生、自覚症状という意味では臓器がリウマチになったっていうのはちょっと素人にはわからないと思うんですけど、
リウマチは全身性疾患なんですね。関節だけではなくて。
臓器のリウマチというのはいきなりなってしまうものなんでしょうか。
いえいえ、合併症としてですね、リウマチが進行していくと臓器の方にも、悪影響を与えるということです。
なるほど。症状としては
例えばこう肺ですよね、肺にこう苦しくなったり、いわゆる呼吸器症状が出たりですね、あとはですね、ドライアイとかドライマウスとかですね、シェーグレン症候群というのを合併する可能性が非常に高いんですね。
なるほど、じゃあいきなり、臓器のリウマチではなくって合併症ということなんですね。
臓器リウマチちょっとないですね。
なるほど、よくわかりました。はいはい、それはどういうふうに発見してもらうことが、どうしたら発見してもらうことができるんでしょう。
まあ、いわゆるその血液検査であるとか、いろんな検査、レントゲンを取ったりとか、いろんな検査がありますので、そういうとこからそういうどこの臓器が悪いとか、そういうのが発見できると思います。
はい、なるほど、はい、まあ、そうすると痛みが出る前に、まあ、健康診断っていうのもやっぱり大切ということですよね。
そうですね、
はいはい、でそこから、まあ、臓器のリウマチっていうことが、はいはい、分かる場合もあると、はいはいはい、なるほどね。いやだけどリウマチっていうのはやっぱり恐ろしいものではあるんですが、でも早ければ痛い思いを少なくして薬で治すこともできると、ね、はいはい、いやびっくりいたしました。でも実際やっぱり手術をしなければ治らないという方も
やはりステージが進んでいた方はやはり手術によってその、発症する前の状態になっていくんですね。そういう手術があります。
はい、なるほど。でも治る病気ということ
ですからね。早期であればあるほど、
はい、ですからやっぱり早めの LINE、はい、先生に見てもらうということをお勧めしたいと思います。はいはいはい、さあ、今日はですね、先生の専門でありますリウマチについて詳しくお伺いをしました。次回なんですが、リウマチやはり手術が必要な方もいるということで、どういった手術をされるのか、また静岡リウマチ整形外科リハビリ病院ということですので、整形外科の分類の手術の内容についても先生にお伺いしていきたいと思います。 静岡リウマチ整形外科リハビリ病院院長の澤野博先生にここまでお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
痛みなく歩きたい、そんな願いを叶えるために静岡リウマチ整形外科リハビリ病院では献身的な心を大切に患者様と向き合っています。楽しく生きるエネルギーがここにはあるんですよ。詳しくは 054-267-1000。
さらなる挑戦2014。このコーナーは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。